こんにちは、マリエです。
吉田です。
ザ・ドクター・ディオ・ダウン・アンダーはオーストラリアで医師として
研究者として働く私たち夫婦の目線でオーストラリアを語るポッドキャストです。
はい、前回は、MCQ の方、 AMC 試験の
概要について話しましたね。
うん、
今回第6回目は
引き続き AMC の試験について話したいと思います。
まあ、結構そのリクエストで、あの AMC の、 あの試験についてどういう勉強法をしますかとか、どういう問題集使ってますか、どういう有用なサイトがありますかっていう、あのリクエスト結構多いと思うんですけど、
うん、
多分それについて、
そう、まあ需要がある話題なのかな。あるよね、需要多分
あるんじゃない結構だってさ、あの勉強法をさ確立するのに時間かかってなかった？
かかったね。かかったかも。しかも、
うん、
なんて言うんだろう、他の試験とかを全く、うん、いわゆる医学英語ってやつを全く知らない中で、
うん、
ゼロからだったから、
はいはい、
なんて言うんだろう、本当に時間もかかったし、
うん、
勉強を確立するのも時間かかったし、勉強にも時間かかったし、
うん、
なんか確かに経験をシェアすることに意義があるのかなというふうにも感じました、
うんうん、そうだね、
うん、
あのすごい有用なサイトがあるわけでもなく、
ないね。なんかこう、例えば試験の対策って国試だったらさ、例えばどこかの、例えばね、ビデオ講座を買ってっていう人が多かったりとか、
うん、
ビデオ講座を買わないってなっても、例えばこれをやるといいんだよっていう参考書とか本が ね、あったり、うん、まあ USMLE だったりにしても、
うん、
もう
これをや
って
、ね、
そう、このクエスチョンバンクをやって、
うん、
こういうふうに勉強するといいんだよって言ってて、うん、みんなそれを結局フォローする感じになると思うんだよね。でそればっかりが正解なわけじゃないんだけど、一人がこういう方法でうまくいきましたっていうことをシェアすることには意義があるような気がして、今回お話を、
うん、まあ意義あるでしょうね。
まあねゼロだったからね。
そう、
ないじゃん、情報がほとんど。何やればええねんみたいな、うんうん、
っていうので
思います。
今回はそういった MCQ の勉強法について
それ気に入ってんじゃん、前回から絶対それ気に入ってるじゃん、バーンってやるやつ
あの効果音を入れてね、
そう、ここで、
うん、
パフパフみたいな、
そうそうそう、勉強法についてまあ話すのがいいんじゃないかと思います、
うん、はい、
はい、ということで、まあざっと MCQ ってどんな試験でしたっけ。
MCQ は前回の復習になりますが、うん、150問の、5択の問題を210分で解く試験です、う
ん、はいはい、内容は臨床基礎、
内容は臨床、
臨床、
うん、で前回ね、実はお話ししてない内容とかも今回ちょこちょこお話をして、あの前回ね、実は大事な情報なんだけどあえて入れなかったやつとかも今回に回そうみたいなのもあったので、
なんだ、
ぜひお付き合いください。
なんだなんだ
じらすスタイル、
はい、じゃあ
今さ、よしとくんは MCQ 絶賛勉強中じゃない？
やってますね。
だからさ、聞きたいことあるでしょ。
多少ですよ、
うんうん、
いや聞きたいことあるよ、
ゆるゆる。なんかもちろん本腰入れてやってるわけじゃないと思うんだけど、なんとなくやろうかなって思ってるわけさ、
うんう
ん、何が知りたい？
あなたなら。いや、まあ僕も始めてますけど、一番まずじゃあ、 あの王道のさ問題集って何ですか、
うん、AMC に関しては公式にね、実は問題集が出ています。これはオーストラリアメディカルカウンシルから出てて、てかさ、全然話変わるけどさ、前回のポッドキャスト何中かむっちゃ多くなかった？うち聞き直したら何中かって100回ぐらい言ってたんだけど、全部のポッドキャストで。
ほんと
止めて、あんま何中かって言ってたらダサいから、ちょっと。
いや、わかるわ。でもあの
びっくりしたわ、
自分の滑舌の悪さに気づいたから今結構滑舌をよくし、いい感じで話そうとしてる。
大きく口を開けてね、
普段もこんな風に聞こえてんのかとか思って、 なんかちょっと
普段通りだけどね、
絶望だよね。
まあね、まあ分かるわ。
結構ね、なんか英語とか話しても聞き返されることあるんだけど、
うん、
まあ英語自体発音が悪いっていう可能性もあるけど、まあ、そもそも何言ってるか分からないっていうことが多分あるんじゃないかと思って、そう、
かもね、
滑舌を良くしようっていうね、なんか僕への
まあね、
なんか
そうい
いレッスンになってます。
はい、でちょっと話をそらしましたが、
戻しますが、
公式の問題集が実は AMC にはあります。で、その公式の問題集は、ウェブサイトから購入することができるのかできないのか実は分かんなくて、っていうのは3年前は購入できたんだけど1年前は購入できなかったんですよね。
うん、
で、一応公式の問題集があるので、まずそれを入手するところから始めるのがいいかなっていうふうに思います。
なんてやつですか？
ね、
覚えてる？
The Handbook for Australian Medical Council MCQ 的な名前だった。
確かそんな名前だよね。
うん、でもちゃんとハンドブックオブ MCMCQ みたいなことが書いてあります。
はいはいはい、
表紙見ればわかるかな。お待ちを。あった。あ、
あ、ちょっと違った。
ハンドブックオブマルティポーチョイスクエスチョンズ、
ダーウィンの絵が書いてあるね。違う、レオナルド・ダ・ヴィンチ
大失態っていう、AMC の、参考書がありますので、水色の表紙のね、あります。で、はい、これをまず入手するのが大事。
うん、
でどこで入手できるのかっていうのは、まあ、なんかまあ、中古を売ってる人とかがいたりとか、あとはオンラインで普通に売ってる人がいたりとかします。なので、まあ、よかったら見てみてください。
うん、
でこれがね、実は2009年かなんかに出た本なんだよね。
うん、
そう、だって14年前じゃん。
うん、それ14年前のさ、臨床のさ基準とかさガイドラインとか変わってるからさ、これでいいのって思う人も多いと思うんですけど、どう思いますか？
ね、もちろんだいぶ変わったところはあると思うの。ただ出る疾患はこの15年あんまり変わってない気がするの。だからなんて言うんだろう、マネジメントだったりとか、例えば治療法だったりとかはガイドラインが変わってるものももちろんあって、例えばもう今は使われてない検査が載ってたりね、するんだけど、出る疾患だったりとか何が大事かっていうのは変わってない気がして、実際ガイドラインが変わってないものに関してはこのハンドブックから数問ぐらい実際の試験に出ることも全然ある。
うん、
私はね2問ぐらい出た。2問か3問か出た、けど、まあ、全く出なかったっていう人も知ってるから、まあなんかあんま保証はできないけど、
はい、
でもまあね、大事な疾患は大事な疾患だし、大事なキーポイントは大事なキーポイントだと思うから、ハンドブックが基本。
なるほど。
うん、だと私は思う。
はい、
これをやらずに望む人も、
うん
いるけど、うん、私はなんか反対かな。
はい、
やった方がいい。
なるほど。
うん、
逆にいやこれでもよくないか、なんかさ噂程度でさ、
うん、
これだけやって受かった人がいる説みたいなのあるよね。なんかそういう人いるみたいな話を。
確かに
噂レベルの話、その
もちろんこれだけやっても受かると思うけどね、勉強法次第だけど、
まあ、その人もともとのベースがあれば、
ね、なんちゅうか私は無理だったというか私は無理だったけど、もちろんこれだけやって、てか何もやんなくても受かる人は受かるよ、もちろん、うん、そんなに難しい、まあね、この間も言ったけど、まあまあ、難しい試験じゃないからさ、うん、だけど
難しいっすよ
だけど、いやいや勉強法を確立さえすれば難しい試験じゃないから、
はいはい、
でもまあハンドブックをおすすめします。
これまずもう軸ね、
基本。
うん、
でたまにね紫の表紙のを持ってるんですけどみたいなことをおっしゃる方がいて、紫はね古いやつです。2008年以降の以前のやつだから、
あ、そうなんだ。
青いのを入手しましょう。さらに古いやつだから、うだ紫は、うん、
新しいのはないんだ。
2009
がマックス。
2009がマックスで、しかも参考文献に2009アップトゥーデイツとか書いてあって、いやいや、めちゃめちゃおもろいと思ってアップトゥーデイツなわけなかろうと思って
見て、いや、その通り、確かに
まあでもこれはやりましょう。
はい、
はい、
じゃあこれ以外に何か有用なものとかってあるんですか？
そうだな。人によると思うんだけど、何パターンかやり方があると思います。1、人によっては予備校に行く人がいます。
はいはいはい。
で、日本では予備校ないから、
うん、
日本っていうか、まあ、日本で行ける予備校というのはないから、オンラインでオーストラリアの予備校の授業を受ける感じになります。で、これが私が一応教えてた予備校なんだけど、予備校は、どっちでもいいんじゃないかな。
というと？
まあ、教えてた私が言うのもあれなんだけど、予備校に行かないと受からない試験じゃない気がします。
なるほど。
なので、不安な方は予備校に申し込めばいいと思うし、うん、予備校ももちろんタダじゃないので、うん、いろんな人のいろんなお金の状況とか、時間の、うん、授業状況とか、いろいろ違うと思うので、
うん、
人それぞれ合わせればいいと思うんですけど、うん、予備校は必ずしも必須じゃないかなっていうふうには思うので、
はい、
どっちでもいいかなって思います、
はい、
で私個人的にはどういうふうに勉強してたかっていうと、まあ、自分は前にもちょろっと話したけど、初期研修1年目の5月になんとなく雰囲気でこのオーストラリアの MC のハンドブックをなんかなぜか入手して、で私はネットのリサイクルショップみたいなね、はいはいはい、eBay っていうところで買って、ね、はい、でやってて、でなんとなくやってたんだけど、本腰を入れて勉強を始めたのは初期研修2年目の5月かな、
はいはい、
うん、で実際に受験したのが11月、
はいはいはい、
もちろん本腰入れたっていうけど初期研修をやっていたので、
うん、
なんちゅうかもちろんフルタイムで勉強してたわけじゃないんだけど、そんな感じのタイムラインだったのね、うん、で私はまず初期研修の1年目から、1年目の5月から、まあ、初期研修2年目の5月まで何をやってたかっていうと、ひたすらハンドブックを読んで分かんない言葉を全部辞書で調べて、単語を、なんて言うんだろう、英語で文章を読むことに慣れようとしてたの、1年間かけて。
なるほど。
これがものすごい時間かかったの、私。
うん。
英語の、その、なんていうか、医学単語の勉強とかしたことももちろんなかったし、全部の言葉が新しくて、で、しかも自分は結構、一行一行しっかり読みたい派。
はいはい。
じゃない。なんちゅうか、
うん、
ささってこれは必要ないなとか判断できる人いるじゃん。
うん、
私はもう一行一行しっかり読んじゃうから、
うん、
ものすごい時間かかって、でハンドブックを自分はそれで1年間の間にゆっくり時間をかけて2周したのね、
うん、
最初は1問の問題の解説を読むのに2時間かかったりとかして、でしか、いや、しかも途中で眠くなっちゃうのうち勉強してると、そういうのもあって本当に進まなかったの。
なるほど。
だけど1年間かけてゆっくり2周、
うん、
まあめっちゃゆっくりね。そんなに時間かけてる人見たことないけどね、逆に。
確かに。
いなくない？
僕だってもう。
読めるっしょ、だって。
読めないけど。
なんかサクサクいってるよね。うん、
ハンドブック400問ぐらいあるじゃん。
うん。
170問ぐらい解き終わった。
おお。で、よしと、だって勉強始めたのは3月末だもんね。
そう。
だ1ヶ月で170問ぐらいはさ、
うんうん、
普通にやってもいくでしょ。
いや、でもなんか同じ教材引き継いでるからさ、
うん、
書いてくれてるのよ。苦労の跡があるのよ。その単語単語に。
あ、そういうこと？
で、それをそう、あ、これはこういう意味なんだねってもうすぐ分かるから。
ああ。
僕はもうそんな時間かかんないし、そういう。
なるほどね。まあでも、うん、まあ、ね、そんなに私はものすごいゆるゆるやってたし、本当にオーストラリアに行く実感もなかったので、うん、趣味程度にやってたから時間かかったけど、本腰入れて勉強すればもっともっと早く終わると思います、うん、で2週かけて1年間ね、あ、違う、1年間かけて2週して、でその後5月に初期研修2年目の、
うん、
いよいよちょっと申し込むかって、申し込まないとこのままだらだら勉強を続けると思って、うん、はいはい、半年先の11月の試験に申し込んだのね、
うん、
お金も払うしさ、 ひやーと思って、うん、そこから何をやろうってなった時に、いろいろなんかオンラインの口コミとかを調べようと思ったんだけど、
うん、
なくて、
うん、
本当に何をやればいいかとか、
うん、
本当に載ってなくて、で結局何に行き着いたかっていうと、オンラインでできるクエスチョンバンクに行き着いたのね、
はいはいはい、なるほど。
でそれが、私が使っていたクエスチョンバンクは、こういうのって言っていいの？普通に著作権とかないよね。
著作権とかないと思うよ全然。いやそれは全然
言うつもりだったんだけど、うん、なんか私が使っ、ちょっと不安になっちゃった。私が使っていた、クエスチョンバンクは M プラス X っていう、
はいはいはい、
M プラス X っていう、
これ多分一番知りたい情報なんじゃないかと僕は思う。
そうだね、その勉強をしてる人、 USMLE でいう U ワールドみたいな感じって最近どなたかに言っていただいて、あ、そうそう、それそれみたいな。
M プラス X、
私は M プラス X っていうのを使ってて、もう一個あの有名なやつは AMEDEX っていう、 AMEDEX っていう、うん、この2つを今使っている人が多い感じがします。
なるほど、
主流の2つで、これは主流の2つって言ってるのは当時は知らなかったね。今教えてるから知ってるのであって。
当時使ってなかった。
当時は M プラス X を使ったの私、結局。M プラス X は3年前私が受験した時は出たてで、
うん、
ものすごい新しくて、
うん、
あんまり情報がなかったの。
なるほどね。
それで、でもなんか私は使った感じ、5個か6個あるんだよ、ネットに。AMC のクエスチョンバンクって、
うん、
で私は全部やってトライアルして無料でね、 AM プラス X のなんか UI が使いやすかったりとか、うん、なんかすごいフォントが好きだったりとか続きそうだなっていうので選んだのね、はいはい、うん、あと他はなんかちょっと高かったの当時。 AM プラス X 最近ちょっと値上がりしてるんだけど、有名になってきたから。
なるほど、
ね、うん、だけど当時は結構安くって、あの初期研修2年目でもなんか払えそうな額だったから。
なるほど、
うん、それで M プラス X やったんだよね。そしてで M プラス X を進めてたんだけど、M プラス X って結局クエスチョンバンクだから、要は参考書みたいなやつがないんだよね、
うん、
要はクエスチョンバンク問題しかないから、何かさ、こうレファレンスがあった方がいいじゃない。でそのレファレンスっていうのはもちろんなんていうか、ほら例えばだけど日本の国家試験の時にさ、誰もそのハリソン内科学を隣に置いて勉強してる人はいないじゃん。
まあほぼいないだろうね。
そうだ、それと一緒でもう絶対試験用の何かがあるはずだなって私思ったの。
うん、
わかる、言ってること。
わかるよ。
試験用にさ、日本だったら例えばイヤーノートを使う人がいるとか、
ね、
レビューブックだ、病名だって使ってる人たちが多いじゃない。そういうのって絶対あるはずだと思ったんだけど、ないの、オーストラリアには。試験用のそのレファレンスっていうのは、
ね、
多分
多分だって前も話したけど、
うん、
国試じゃなくて卒試なんだもんね。
そう、
卒業試験だから。で各大学の卒試に受かれば、
そう、
あの OK っていうのがオーストラリアのスタイルだから、
だから試験用のっていうのはないわけ、まあないだろうね。じゃあここでレファレンスとして何を使うかって言った時に、
うん、
主流なものは
確かに僕もなんか
何、
いやこっちの学生が使ってる参考書って、あのカナダの
あ
だっけな、
トロント
トロントノーツ、そう、トロントノーツとか、なんか AMC の教、 AMC の教材使ってないかな、トロントノーツを使ってるってこっちの医学生が言ってた気がする。
そう、だトロントノーツだよね。だから
そういう感じなんだよ。
そうだから他の国の教科書だったりとかを使うことが多いんだけど、ここで主流なのはトロントノーツはね、あんまり使ってる人はいなくて、私のところは、私の IMG 界隈は。一つは、オーストラリアの GP の、まあ、祖と言われるジョン・マーター先生っていう、 もう超偉大な先生がいます。もうこの人は家庭医の基礎の基礎を築いた人っていうふうに言われていて、はい、今でもあのご健在で本を、教科書をたくさん書かれています。
うん、
でそれでジョン・マーターズ・ジェネラル・プラクティスっていう、
うん、
オーストラリアの GP の中ではもうベーシックス・オブ・ベーシックスと言われる本がね、
はい、
あるの、
はい、
これは分厚いけど確かにものすごいよくまとまっていて、
うん、
これを使う人たちが圧倒的に多いです。
へえ、 MCQ 対策で。
うん。
おお。
ただね、
うん、
私は使ってなかったの
見たことあるけど結構熱いよねってかハリソン内科学レベルじゃん。
そんなじゃないかもしれないけどいやでも熱いよね、
うん、
で私は使ってなかったので、これにはちゃんとした理由があって、
うん、
あのねマーター、まあ、通称マーターって言われてるんだけど、マーターの中って要は GP 向けだから、うん、実例賞に即してるんだよね。
あ、はいはい、
なのでカテゴリーが腹痛とか胸痛とかなんか皮膚とかそういうくくりなのね。
なるほどね。
で日本の試験とかを勉強してきた私にとっては循環器とか呼吸器とかそういうくくりでやりたいの私。
あ、確かに。
腹痛とか言われてなんかあの例えばあの腸もあればなんか女性 の, あの付属器とかもあればみたいな そういうのじゃないのうちが求めてるのは、ね、わかる、
うん、
だから
確かに
その
本当に
蚊ごとにやりたかったから自分はファーストエイド USMLE ファーストエイド 2CK
はいはい、
をレファレンスとしてなんだかんだ使ってた。
確かに使ってたね。
うん、 2CK がいい。
なるほど、ね、
これはなんでそこに至ったかっていうとインスタでね MCQ の勉強法が全然分かんなくて、
うん、
インスタであの AMCMCQ っていうハッシュタグで検索してたら一、うん、人が USMLE のそのな違う違う一人がなんかその循環器みたいな書いてあるページの本と、
うん、
マーターを両方開いて上から写真撮ってたの、
うん、
でなんか今日も勉強しますみたいなあげてたの、うん、うちその人に DM してこの左の教科書はなんていう教科書ですかって言ったらこれはファーストエイドよって教えてもらったの。
あ、そうなん。
それでうちファーストエイド買ったの。
へー、うん、なるほど。
でもね良かったと思う。
確かに
すごくない
？いやすごい。
インスタでさマジで MCQ とか調べてた時代あったの。広がってないけどねと何としてでも受かってやろうと思って
情報量の少なさが
上に、ね、情報量がもうどのぐらい情報量が当時少なかったかっていう話だけど、うんうん、なのでまあ自分はなんか、取り留めもなく話したけどその M プラス X Q バンクっていうクエスチョンバンクと、
うん、
ファーストエイドの 2CK を使って勉強してました。
うんうん
う
んうん、
で結局まあもうあの Q クエスチョンバンクやって、
うん、
間違えたりとか分かんなかったものをファーストエイドの通信券書き込む、
うん、
でまあどうせね疾患なんかまあ疫学的にねアメリカとオーストラリアって多少の違いはあれどそんなに変わらないので、
うん、
疾患に関しては間違っあの、まあ、知識は覚えなきゃいけない知識は大体似ているしあとはもちろんあのオーストラリアの試験にしか出ないことがたくさんあるので、うん、そういうのを全部ファーストエイドにこう手書きで書き込んでって、
うん、
もうめっちゃアナログだからさファーストエイド手書きで書き込んでって公衆衛生だけ違う本を使って勉強してました。
公衆衛生は
公衆衛生はオーストラリアの、家庭医の学会が、RACGP オーストラリアあのロイヤルオーストラリアンカレッジオブジェネラルプラクティショナーズっていう RACGP っていうあの学会があるんだけど、うん、RACGP が、レッドブックっていう通称ね、
はい、
レッドブックっていう本を出してます、うん、ね正式名称なんだったかななんかリンゴの絵が書いてあって表紙にで赤いからレッドブックって言われてんだけど、
なるほどね、
なんだったかなプリベンション覚えてないやこれ大事な情報だよね。
これ大事な情報だね。
ちょっと調べてくるわ。なんだったかな。
まあでもそういうやつがあるんだ。
そうそう。
レッドブック。そんなの見てたっけ？僕なんか全然記憶にないんだけど。
見てたよ。あったあった。ちょっと待って。なんていう本だったかな。あ、でも普通にレッドブックって調べれば出てくるわ。出てきた。RACGP レッドブックって調べると普通に出てきます。正式名称は Guidelines for Preventive Activities in General Practice っていう まあ、これは、検診のスケジュールだったりとか、あとは公衆衛生的なことが書いてあって、検診のスケジュールとかは結構大切なものは出ます、うん、大腸がんとか子宮頸がんとか子宮体がんとか、
うん、
そういうものは、まあ、なんか何年おきに何をやるだの、こういうシチュエーションの時は何をやるだの、あとはなんかその、こういう遺伝子があって家計にこういうがんが多い人の場合はどうですかとか、結構細かい検診のスケジュール聞かれるので、
うんうん、
これを使ってました。
なるほど。
うん。っていう感じですかね。うん。
なるほど。じゃあ、まあ王道の青い参考書をやりつつ、人によってはオンラインコースを受けたり、オンラインのサイトで、Q バンク、クエスチョンバンクの問題を解いたり、うん、あとはまあ 2CK を使って、勉強したり、マーターを使って勉強したり、レッドブックを使って勉強したりと、
うん、っていう感じです。
っていう感じですか。
これはまあ自分の、やり方なので、人によっていろいろ違うと思うんだけど、
うん、
まあ基本的には何か過去問だったりクエスチョンバンクと何か一つレファレンスを使って、勉強をすればそんなに間違いないかなっていうふうに個人的には思っています。
なるほど、いいんじゃないですかね。
本当、
よいよいよい、
こういう
感じで、この情報が多分一番知りたかったんじゃないかな。まあ知りたい人がいるとすれば。
そうだね、うん、ちょっと過去にこう受験された先生も結構知ってるので、そういう先生方がちょっと何を使ってたかとかわからないんだけど、もし使うよっていう人がいれば、
うん、
参考にしてください、ね。クエスチョンバンクもね、いろんなものがあって、ものによって使い方だったりとか、どういう順番でやればいいのとかが変わってくるので、何かクエスチョンバンク一つ決めたら、何かそれに関する情報を調べてみたりとか、あとは作ってる人たちにね、結構簡単に E メールを送ることができるので、例えばなんかこういう問題集、こういう問題のセットとこういう問題のセットがあるんだけど、何が違うのとか聞いてみると教えてくれたりして、そうすると自分の勉強の優先順位を立てやすくなるかなっていうふうに思います。
はい、
うん、はい、こんなとこ、
こんなとこですかね。まあまた、じゃあ、まあ、MCQ はこんな感じでAMC のクリニカルの方の
対策とかも、次回はクリニカルだね、
ぜひちょっとまた話していこうと思うので、興味ある方はお聞きいただければと思います。
はい、このポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、YouTube で配信中です。質問、感想、リクエストは Instagram ないしは Twitter の、ダイレクトメッセージでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。